ただいまより復活前第五主日礼拝を始めます。前奏
神様、私たちは思いと言葉と 行いによってあなたと隣人とに対して罪を犯しました。心より懺悔いたします。どうか御子イエス・キリストの許しによって私たちのすべての罪をお許しください。これからのうち新しい人として死に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
罪の許し、許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、まことの信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐ者としてくださいますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
三言の546番。
助け出してください。
私の唇から賛美があふれるでしょう。
あなたが掟を教えてくださいますから。
私の舌はあなたの法性を歌うでしょう。
あなたの戒めはことごとく正しいのですから。
あなたの御手は私の助けとなるでしょう。
あなたの命令を選び取ったのですから。
主よ、御救いを私は望みます。
あなたの律法は私の楽しみです。
私の魂が命を得てあなたを賛美しますように。
あなたの裁きが私を助けますように。
私が子羊のように失われ迷うとき、
どうかあなたのしもべを探してください。 あなたの戒めを私は決して忘れません。
18節から30節。新約聖書144ページの下の段最後になります。ルカによる福音書第18章18節から、ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるの、できるでしょうか、と尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いと言うのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払え、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペトロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。牧会祈祷。
復活前第五手術礼拝の祈りを捧げます。愛と慈しみに満ちた神様、この主の日に私たちを呼び集め、共に御言葉に聞き賛美の声を合わせる幸いへと招いてくださいました。御恵みを感謝いたします。すぐる手術の礼拝で私たちは御言葉の糧をいただき、新しい一周へと押し出されてまいりました。しかし与えられた恵みよりも望んで得られなかったものを数え上げて不平をつぶやくことに忙しく過ごしました。御心にかなわない歩みを重ねて今御前に立っております。あなたの憐れみと許しを乞い願います。この新たな主の日の礼拝において御言葉によって私たちの堅苦な心を砕き、悔い改めた心を持ってそれぞれの生活の場に赴かせてください。主イエスの受難を思う時を過ごしています。あなたは私たちを救うために敵を討ち、悪に報いる神として主イエスをお使わしくださいました。私たちは誘惑に弱く、主により頼むほかありません。あなたの力によって私たちを強め、悪に対抗して立つことができるようにしてください。私たちの中には心と体に弱さや痛みを覚えている者がおります。あなたが授けてくださった賜物を精一杯生かしたいと願いながら、その機会を見出せない者もおります。あなたはすべてをご存知であります。一人一人を御心にかなうように用いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
華鑑の142番。
先週の2月26日の礼拝がありましたけれども、今司会をされている奈良さんからちょっとお話があるということで牧師室に行きましたらですね、澤田めぐみ姉妹が入所されている施設からそのめぐみさんのご子息みつるさんが呼び出されて、そこに向かっているということを聞きました。その朝ですね、朝7時ごろのことだったように聞いております。つまり2月26日の7時までには澤田めぐみさんはお元気だったのですけれども、後からみつるさんに聞きましたけれども、それから容体が急変して、みつるさんの到着後の10時45分頃ですね、死亡が確認されたそうであります。まあ、後で考えるとちょうどその時間10時45分というのは礼拝中で、さすがに信仰深い、めぐみさんらしいと思ったものでありました。本日の礼拝の説教は2月26日、このように亡くなった天に召された澤田めぐみさんのための説教台のようであります。永遠の命を受け継ぐためにこの説教台を考えたのは随分前、一月以上前のことでありましたけれども、まさかめぐみさんが天に召されることなど思いもつかなかったのでした。 そのことを聞いて非常に驚いた、めぐみさんが天に召されたことを聞いて非常に驚いたということを覚えています。どうしてそんなに驚いたかといえば、何ヶ月か前にですね、その当の奈良さんから久々に沢田さんのお家の前を通りかかったら、光留さんがいらして、めぐみさんの消息などを聞いたそうで、あの勢いなら100歳まで生きると、そのように光留さんが言われたようで、その息子さんの言葉を信じたからでありました。このご時世でなかなかめぐみさんとはお会いできなかったようですけれども、1週間くらい前にですね、ある出張で偶然にお会いして、そしてお会いできてですね、お話をされたということを聞きました。その後容態は急変されたようで、私たちが、このように驚いたのですから、ご家族の方はことさらに驚かれたことだと思います。天に送る平安をお祈りするばかりでありますが、教会員名簿によりますと、めぐみさんは1933年にお生まれになっていますから、エゴタ教会創立が1939年、昭和14年ですから、それより前にはお生まれになっているということです。残念なことに、私は2019年に仙台から参りましたので、めぐみさんとはお会いしてはおりません。それでも毎週のようにですね、めぐみさんのこと、あるいは沢田家のことを聞いておりましたから、ご主人の沢田和夫さんとも、ともども教会にとっていかに大切な、方々、家族であるかということを知らされてまいりました。めぐみさんといえば、やはりお茶の茶道の先生ということが大きな位置を占めていると思いますが、皆さんにも当然お配りした80年史のですね、教会学校で語られた文章が載っておりますので、そこで考えると、そこで読むとですね、松江の不昧流について80年史で語られております。後で読んでいただければいいかと思いますけれども、そこでは松江の不昧流について触れていらっしゃいます。この不昧流という東京では唯一の、教場というふうにも言っておりますけれども、その茶道の流派について石川純という作家がですね、あまり今はどうでしょうか、皆さんお読みになったことがあるかどうか分かりませんけれども、石川純という作家が触れている文章がありまして、高校時代、私が高校時代の国語の教科書に載っていまして、それを思い出していた次第であります。なぜそんなことを覚えているかといえば、私の母も浦山家のお茶を何十年もやっていて、茶道に関してはちょっと私自身も関心がありました。50歳になってから、牧師になったわけでありますけれども、実は茶道がキリスト教と関係深いということを知るわけであります。ある研究では、あの千利休の所作を学んで、これから行われる聖餐式ですね、この聖餐式という儀式に昇華させたということが言われております。この研究はいまだに結論は出ていませんけれども、キリストの根源的な儀式がめぐみさんが関係されていた茶道と深い結びつきがあるということもロマンがあるのではないかと思います。さて、せっかく教会の奈良さんがですね、作成してくれたので、沢田さんの家系を用いてみたいと思うんですけど、こういう家系ですけどですね、ご本人がいらっしゃって、そのお母様が名倉雅子さん、名倉雅子さんからあのエゴダ教会に、来ていらっしゃるということで、昭和、24年の10周年ですが、教会の10周年の記念の写真には写っているということが書かれております。20周年、30周年とだんだん増えて、家族が増えていったということであります。和夫さんはそこにも、ね、写真があると思いますけども、2014年に天に召されました。そしてご長男が光留さん、ご長女が 浅田恭一さんと結婚されて、浅田真紀さんとなられました。新生エマニュエル教会にそして展開をされたということであります。まあ、新生エマニュエル教会については今は、まあ、研修などですねできませんけれども、新生エマニュエル教会の拓先生とは西部キリスト教教会連合などでですね定期的にお会いしているということであります。満さんと真紀さんにはそれぞれめぐみさんから見るとひ孫さんが2名6名あ4名ですか、おられるということを聞いております。お葬式の席でもその小さな子どもたちが、なんというかにぎやかに元気に、めぐみさんの遺体にを見ていたことを思い出します。教会の次にですね、まあ、教会の皆さんにもその澤田めぐみさんのいろいろな思い出を語ってくださいというふうにお願いしました。役員の方に特にお願いしました。その中で飯野明子さんのですね、メールがとても印象に残っておりまして、ご紹介させていただきたいと思います。私が懐かしくお忍びするのは、お花はサーモンピックにしてねとおっしゃったことや、教会のお茶をいつも松江よりお取り寄せしてくださったこと、東京でただ一つの松江不米流の教場だったこと、お茶のお弟子さんたちと大分湯布院亀の井別荘にご旅行にいらしたこと、この新生旅館のオーナーが昔名倉家めぐみ姉妹のご実家に下宿なさっていらして、大学卒業後に映画の助監督になったそうで、多分湯布院映画祭の開催を始めた方ではないかと思うということでありまして、女学院卒業なので、故竹谷春子姉妹とも親しいご友人だったと存じます。コンサートのお誘いをいただき、シャンソンの会や関口の東京カテドラルでのロシア語の番頭とご一緒させていただいたこともございましたと、なんだか走馬灯のように次から次に思い出すので、そろそろこの辺りでという飯野さんの話、こういうメールでございました。この竹谷春子さんは教会員の役員の竹谷真一さんのお母様でありますけれども、こうして見るとですね、江古田教会もが運営している大和幼稚園の力も大きかったことを感じます。奈良さんも竹谷さんも前田敦子さんの娘さんである伏見陽子さんもその大和幼稚園の出身であります。前田敦子さんはその幼稚園の先生でありました。今は大地から比べると人数的にはこの江古田教会も少なくなりましたけれども、教会は今日も明日も存在して、永遠の命とは何だろうかということを考え続けております。あるいは人がいっぱい来てくれるようにいろいろなことを考えて実行しております。澤田めぐみさんが灯した教会の灯火を消さずに燃やし続けているというわけです。ここに永遠の命を継ぐ営みが続けられております。まあ、そういう長い前置きがあります。今週の説教の疑問は、めぐみさんが身をもって示された信仰の人生によって証明されたと思い、めぐみさんのご紹介、それから教会員の感想などを紹介させていただきました。さて、本日の聖書箇所はよく知られたところであります。やはり教会福音書マタイ、マルコ、ルカ、どの、教会福音書にもあるのですけれども、福音と記されたのはルカ福音書だけで、前の口語訳聖書を読むとですね、ここにありますけども、それは福音じゃなくて役員という、役人ですか、役人という名称でありました。福音と記されたのはこのルカ福音書だけなので、福音という具合ですから、当時のサンヘドリン最高法院の議員だったのかもしれません。ただのお金持ちではなくて権力も持ち合わせていたではないか
というふうにも思います。その議員がわざわざイエス様に近づいてきて尋ねるんです。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。良い先生という呼びかけから、この人が明らかに神であるとは、イエス様を神であるとは思っていないということを表しております。そして十戒の掟を守っているかどうかということを聞きます。勧誘するな、殺すな、偽証するな、父母を敬え。そして、これは教会のクリスチャンとは順番がですね、異なっていますけれども、ルカでは勧誘するな、殺すな、偽証するな、父母を敬え、それらは子供の時から守っていると、その金持ち議員は言うわけです。今で言うと、まあ、なんて言うんでしょうね、ドヤ顔で、言ったことだと思いますね。彼の顔まで思い浮かんでくることであります。それに対してイエス様は、持っているものを売り払い、貧しい人に分け与えよと言います。議員と呼ばれた人は非常に悲しむわけです。そこでイエス様は、いわゆる金持ちが神の国に入ることは難しいということを言います。例のラクダが針の穴を通る方が金持ちが神の国に入るより優しいというのです。もちろんラクダが針の穴を通ることはイエス様独特のユーモアですけれども不可能なので、金持ちは神の国に入ることはできないという結論になるのです。じゃあ誰も救われないじゃないかと人々は問いますと、人間にはできないことも神にはできると言われます。さらに弟子の一人であるペトロは、自分は何にもかも捨ててあなたに従ってきた、だから自分が救われないはずはないというふうに聞くわけですけれども、自分はこの一万弟子に対するイエス様の答えはこういう言葉です。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者はこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。どうしても普通の金持ちというのは自分が犠牲になって、ね、人のためには働かない傾向がありますね。金持ちでなくても人間はその傾向になるわけです。天に召されためぐみさんがのそのめぐみさんの生き方を見ると、犠牲という言葉がおかしいくらいにですね、自然な形で教会に奉仕されています。そしてあんなに美しい家族がいるわけであります。そして教会の歴史を掘れば掘るほどですね、どの行事にも参加され、教会そのものを形作られている。私の印象では、時には牧師よりもですね、積極的に教会行事を楽しんでおられる。それは鳥もなさず伝道の大きな力になっていることを知るんです。この前お話しした佐久間さんが、まあ、何週間前にお尋ねになりましたけどもね、教会学校で育ったというふうに言いました。教会、その教会学校の教えでも何か強制するのではなく自然だったのだと思います。そして佐久間さんの証明、牧師になるという証明までを導き、あの教会訪問につなげたのだと、そういうふうに思います。イエス様に近づいてきた議員は、もう少し人と一緒にやる勇気があれば、そう、その議員も悲しんで諦めるのはまだ早い、諦めるのはまだ早いです。もう少し勇気があれば神の国を受け継いだのかもしれません。いつまでも教会に語り継がれることが永遠の命を受け継いだことの証であると、証の一つであると私は思います。以前沢田充さんからメールが来たりやり取りをしたことがあるので、簡単にメールが届くと思いましたら、なかなか充さんが出したメール届かなくて、ご葬儀の朝になってですね、ようやくそれが届いて、 いくつかの疑問への回答とともにこういうふうにありました。澤田めぐみさんの大事にしていたメモにですね、聖書の詩編の23編から24編の1節から5節の記載です。ここにはですね、妹さんのマキさんの由来と、それからミツルという名前の由来ですね、それは24編の1節にあるんですけれども、なかなかそのミツルさんという、字がですね、なくて、口語訳聖書ではあったんですけれども、口語訳聖書ではこうあります。地よ、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものである。この地とそれに満ちるものというのは、満ちるというのはいっぱいにするという意味ですね。で、今朝、文語訳を調べましたらですね、24編の一節、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものは皆エホバのものなりという一節がありまして、それはミツルさんのミツルというですね、字が書いてあるんですね。ですから23編の一節にはエホバは我が牧者なりという言葉があります。マキさんとミツルさんはここから来てるんだなと思います。それから、23編を読んでいきますと、我が世にあらん限りは必ず恵みと荒みとそれ哀れみと我に添い来たら、我は常しえにエホバの宮に住まんという言葉があってですね、ね、このここにも、ここにはめぐみさんがいらっしゃるんだなというふうに私は思いました。人があったのかなかったのか分かりませんけれども、この3人がこの聖書の聖書箇所にいらっしゃるってことが、名前が隠されているんだということを分かったわけです。お元気な何人ものひ孫さんと接するにつけ、確かに恵み様は教会で永遠の命を受け継いで、そして次の世代に引き渡しているんだなということを感じるんです。家族という絆を通して恵みさんの与えられた永遠の命、私たち教会の者もまた永遠の命を受け継ぐために働く家族なのであります。なお4月23日に教会でですね、お別れ会をしたいということですので、そのことを受け入れたいと思います。23日の午後に、いらして、これは、まだ役員会では測ってませんけれども、多分大丈夫だと思いますけれどもね、そこには厚生会という厚生会と香る正しい会という不埋流のですね、佐野の不埋流の方々が見えるということで、お茶会も礼拝などお茶会を催してくださるということでありますので、よろしくお願いします。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賜います。教会員の澤田めぐみさんが天に召された時に与えられた言葉は、ルカ福音書の第18章18節からでありました。永遠の命についてヨハネ福音書に書いてあります。それは私たちの救い主イエス・キリストを知り続けようとすることです。ですから永遠の命を引き継いだ私たちは御言葉を知ろうとするのであります。イエス様の御言葉を知ろうとし続ける私たちを導いてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌22の、21の522番。
ることがあります。女子、私たちは今主イエスキリストが定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって義をあがなり、私たちを招いて、ただ恵みによって神の子し子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと世々にわたって記念するために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで主のパンを食べ、その杯を飲むことのないよう自分をよく確かめて聖餐に扱いましょう。キリストの体と血に扱うとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの祝福は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられてこの聖餐に扱い、ひたすら主に仕えその戒めを守り、互いに愛し合いながら主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるようパンと感謝の祈りを捧げてそれを裂き、そして言われました、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこれを行いなさい。また食事の後で杯を同じようにして言われました、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。聖霊を求めるよりグレース。天の父よ、御子イエスキリストの生涯、とりわけその苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に祂られている大いなる恵みを感謝いたします。神憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊によってこのパンと同志とを聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で仕える聖徒たちと共に皆を賛美いたします。御子と御霊と共に支配される全能の父に世の限りなく栄光がありますよ。アーメン。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。大賛の を捨てられたことを覚え、感謝を持って心を受け、御子イエス・キリストとの交わりに共に扱いましょう。アーメン。これは私たちのためにやされた主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持って心を受け、御子イエスキリストとの交わりに扱いましょう。慈愛に富みたもう主なる神様、あなたは限りない憐れみを持って私たちを招き、この聖餐に扱いさせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くして、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べされることができますように。死を常に恵みと祝福とを私たちに満たし、終わりの日まで死の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
それは246番の一節を歌います。
献金を捧げましょう。捧げ、清い生涯をもって主の栄光を表すことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
主の祈り。
天にましまし、我らの父よ、願わくは皆をお願いさせたまえ、御国をたたらせたまえ、御心の天になることと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えることは神になく何時のものがならない。アーメン。
集会の報告をいたします。本日は礼拝後に会議を、それから教会清掃で、その後に定例役員会を行います。また幽霊杯を19時から行います。今週は3月7日火曜日に説教塾読書会 B がズームで18時半、3月8日の水曜日聖賢教会が10時半から、3月8日の水曜日町中サロンコスモス畑が午後1時半から行われます。以上です。正演の32番、
いかに美しいことか、 病を雪巡り、言う知らせを伝える者の足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることもできなかった一人一人の上に、豊かに、いつまでもありますように。アーメン。ですので誕生者福をいたします。3月に生まれた方は3月6日明日ですね、明日が戸田幸子さん、今日お見えになったんですね。それから3月23日が藤田雅子さんです。このお二人になります。去年12月ぐらいまでは、一月に何人もいたんですけれどもね、3月はこのお二人ということでお祈りをいたします。主の神様、3月6日と3月23日、戸田さんと藤田さんをこのように送ってくださりありがとうございます。神様に喜ばれるものとして、その人生を全うすることができるように、あなたが導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は戸田さんが見えてますね。あ、そうです。そういうわけで、澤田さんの、役員会で認められれば、4月23日に、お別れ会をするということになります。そういうことで皆さんお覚えいただきたいと思いますが、3月2日の日にですね、小原沙耶さんの武蔵野音大の本選考科の発表会がありました。教会から11名の方が伺ってですね、聞きすることができました。とても素晴らしい演奏だったと思いますけれども、昨日も SCF で無事に終わりましたか。ウキさんの歌の伴奏、ありがとうございます。それで教会からですね、このお花は、花束にしてございます。なぜ花束にするかというと、これを重ねることになっていますね。はい、どうぞ。ぜひとも教会でもやっていただきたいです。ホルンの勉強会を、ちょっとまだまだ理解してないんでね。はい、お願いいたします。ということで、 バチョコさん、あ、戸田さんから。ございました。それでは3月の初めにね、無事退院されて、に入られるということでありました、なかなかまたお会いできないですね、今のこの時代。どうでしょうか、そろそろ早くかな、あと何かありますか、皆様から。大丈夫か。はい。それではこれで礼拝を終わります。お願いします。